コリント人への第一の手紙12章12節にこうあります。体は一つでもいくつかの部分に分かれているように、キリストの体である信者もそれと同様である。さらに続いて26節には、体の部分の一つが痛むと体全体が苦しみ、体の一部分が誉れを受けると体全体が喜ぶのですと書かれています。それはちょうど私が車を降りたとき、自分の小指をドアに挟まれたようなもので、体全体に何が起こったのか知れ渡ります。まず口が痛いと叫びます。そして痛みがひどければ目が涙を浮かべ、それが頬を伝って流れ落ちることでしょう。そのように体の一部分が痛むとき、体全体が苦しむのです。パウロはこのところで、イエス・キリストの体も私たちの体同様、手足や目や口があると言っています。キリストの霊的な体を構成している私たちクリスチャンは皆同じというわけではありません。しかし誰もが皆大切なのです。そしてもしそのうちの一人でも苦しむなら、それは体全体に及ぶのです。また一人でも誉れを受けるなら、体全体がその誉れを喜ぶのです。聖書のこの箇所でパウロが言おうとしているのは、あなたも大切な一人だということです。あなたは神の子供なのです。あなたには永遠の魂が与えられています。もしあなたがこの世に住むたった一人の人間だったとしても、キリストはあなたのためにカルバリーの十字架で死んでくださったことでしょう。他に誰もいなくても、あなただけのために、あなたはそれだけ大切な方なのです。第二に、あなたが大切であるというわけは、あなたがどのような立場におられる方であっても、主はあなたに使命を与えておられるということです。イエス・キリストを人々に知らせる使命です。あなたは祈ることができます。断食の祈りをすることも、宣教のために捧げることも、また実際に自分で福音を伝えて神の働きに参加することもできます。大きなことをするからではありません。小さなことをするからでもありません。神から与えられた賜物を用いてベストを尽くすからです。それが大切なのです。神の国のために、主の働きの前進のために、何か手助けをすることが大切なのです。多くの父親たちが神に与えられた賜物を生かして、家族をキリストに導き、教会に連れていくことに努めています。お母さんたちは子供たちを教え訓導して、彼らが成長しても家庭を大切にする人間に育つようにと頑張っています。与えれば与えられます。年老いて人生航路の終着に近づいた時、イエス・キリストを信じた子供や孫たちが自分たちを訪れては、キリストへの信仰へと導いてくれたことに感謝することでしょう。これほど大きな報いは他にあるでしょうか。父親、あるいは母親にとって、これほど大きな誉れはどこを探したってありません。あなたのまいた種が実を結び、主が自分の子供たちや孫たち、その夫や妻たちが救われるという収穫を見せてくれるからです。人生においてこれほど大きな配当のある投資を私は他に知りません。すべてのクリスチャンたちは、自分の永遠の命のことだけではなく、他の人々への福音宣教のために種をまくという使命が与えられています。愛する主イエスよ、私たちの両腕を支えてくれるパートナーを豊かに祝福してください。彼らによって福音宣教の働きが進められていくのです。主よ、私たちの腕はしばしば疲れて下がってしまいます。モーセの時のように疲れた腕を両側から支え、いつも勝利がもたらされますようにお助けください。また祈りの家族によって、主のために大勝利がもたらされ、一人一人の人生に豊かな収穫が与えられますことを感謝いたします。アーメン。アーメン。